ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを取っていきたいと思います。今日は現在アメリカでワクチン開発をされている赤畑さんとインタビューを取りたいと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まずあの赤畑さんの経歴と現在の仕事内容についてまずお聞きしたいんですけども、日本の大学を出られてからどういう形で今に至る流れなんでしょうか。
日本の大学院出て、それで2002年に NIH を来ました。で、 NIH で研究者をずっとやって、2013年に BLP セラピューティクスっていう会社を立ち上げて、現在ワクチン開発をやってます。
今その現在の会社
BLP セラピ
ューティクスではどういう開発な、まあ、仕事内容というか開発をされてるんでしょうか。
感染症に対するワクチン開発とがんに対するワクチン開発をしてます。
ワクチンっていうのは、多分これ聞いてる特に若い子はなかなかこうイメージが湧かないと思うんですけど
そうね、ワクチンとは体がもともと持っている防御の仕組みを利用して病原体、例えばウイルスとか細菌とかを体から守ろうとするものなんですね。で、この防御の仕組みがいわゆる免疫と言われているもので、私たちの体は病原体が一度感染すると免疫はそれを記憶することができると。そしてその病原体がもう一度やってきた時にそれを素早く排除するような仕組みを持っていますと。そういった免疫の記憶を利用したものがワクチンとして知られています。
実際あれですよね、脳の記憶がなくなっても体が覚えてるんですね、そういうのって。
そう、体の中の記憶を利用しているので、脳の記憶とは違うメカニズムで記憶してるんです。
僕それ全く知らなくてちょっとびっくりします、そのことは。
これはだからずっと昔のエドワード・ジェンナーっていう人が最初にその仕組みに、免疫の仕組みに気づいたんですよ。牛の乳搾りの女性が天然痘にかからないことを聞きつけて、で牛の、まあ、天然痘によく似た牛痘っていうんですけど、それに感染する人は天然痘にかからないということを見つけて、ワクチンっていうのを作ったんですね。
なるほどですね。これちょっとね、若い子は興味ある子は調べていただけたら出てくるので、うん、それに関するリンクもちょっとこの動画のコメント欄の下のところに載せておくので、それもちょっと見ていただけたらなと思います。でですね、まあ、今まで赤畑さんの経歴と現在の仕事内容をお聞きしたんですけども、次にちょっと4つ赤畑さんに質問をさせていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、よくアメリカで成功者って言われる人たちいると思うんですけど、まあ、赤畑さんもいろいろお会いになったと思うんですけど、その方々の、まあ、特徴というか共通点というか、そういうのっていうのは赤畑さんありますか？見られてきた中で。
僕の言葉じゃないんですけど、まあ、成功する人とそうでない人の差は紙一重だと。成功しない人に熱意が ないわけではない。違いは粘り強さとか忍耐力とか。失敗する人は壁に行き当たった時に体裁のいい口実を見つけて努力をやめてしまう。まあそういう粘り強さとか忍耐強さは絶対に必要だと僕は思いますけどね。あともう一つはやっぱり成功っていう言葉のその定義がちょっと分かんないですけど、
曖昧ですけど、
まあその自分の信じたことを、自分の好きなことをやって、それがうまくいった人がまあ成功って言ってもいいんじゃない。その人の人生にとって、その例えばお金とか名声とか後から来るもので、もしそういうなんていうかな、成功っていう定義をするんであれば、まあ、自分のやりたいことをやり遂げて行けた人が成功と、うん、思いたいですけど、
はい、他に何かありますか？
やっぱり人間が誠実であるっていうのは僕いろんな人と会って思います。その誠実であるのとプラス、まあ、彼らはその自分の可能性をずっと信じて実現することをずっと強く思ってて、しかもそれが誠実であるっていうと、うん、やっぱ周りの人がこうサポートしてくれるのかなっていうのは思いました、 誠実さとその強く実現する自分を信じるっていうその力、
うんうんうん、
その2つはやっぱり必要なんじゃないかなと思いますけど。
なるほどですね。
あとは自分を信じてるのもあるんですけども、未来に対してすごくポジティブな希望を持ってるっていうか、それがやっぱ自分を信じる力になるのかな。ポジティブ、未来に対してすごくポジティブに物事を捉えてる、そういうイメージありますよね。
じゃあですね、今お話の中に出てきた自分の好きなことをやってっていうことも含めてなんですけど、赤瀬さんはこう自分のやりたいことがあって、それに対してこう行きたい道を進んでこられてるじゃないですか。その中でこう、うまくいかなかったりすることとかいろいろあると思うんですけど、大変なこととか楽しいことっていうのは今までどんなことがあって、どういうふうに克服されてきました？
だから自分の好きなことをやってると大変なことっていうのはあんまないんですよ、うん、
ああなるほどですね
と思いますけど、自分がやりたいことなので、うん、それをやってるので別に大変とは思わない。
逆にも大変はそれを感じないってことですね。あ、じゃあこ、うまくいかなかったらじゃあ別の方法でこれやればいいじゃんみたいな。
そうそうそうそう、ただそれだけです。
あ、確かにその心持ちは大事ですねじゃあですね、次なんですけど、よく世の中で大事なことで人、物、金っていう言葉があるんですけど、で特に一番最初に出てくる人っていうことについて、その人との出会いとかつながりっていうことに関しては、赤畑さんの中でどういうふうに大事にしてる部分とか考えっていうのはありますか？
ああ僕はね、この中島みゆきの糸っていう歌が大好きで、
はい、あ僕も好きです。
それをちょっとここでじゃあ最初の一節を流してください。それに尽きると思います、
はい、あじゃあちょっと流してみますね。これ
私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。
ここですね。
ここですよねやっぱその人と会う時っていうのは本当にね、分かんないですよね、うん、いつ会うのかも分かんないし何も分かんないですよね、なんで会うのかっていうの、うんうん、でもそれが後になってね、やっぱりその振り返るとあの時ああいう人に会ってすごい自分の人生変わったなっていうのはもう本当にたくさんあると思うんですけど、うんうん、まあ、僕の場合こうやって会社をやれてる やり始めたのは、まあ、工藤先生とか上野先生っていう素晴らしい方に会ってですね、それがきっかけでその研究者を辞めてこういう会社をやってるんですね、うん、でもその時もその僕はその人たちに会うのっていうのは全くそう予想もしてなかったし、会ってすごく印象すごい刺激を受けて、ああいう風にね少しでも近づけたらなと思って、それでまあその上野先生、久野先生、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、本当に日本のベンチャーっていうのがほとんど存在してない頃に日本で開発されて、でアメリカでも開発されて、2つの薬を作ったっていう本当に素晴らしい研究者であり、う
ん、開発者であり、
開発者であり経営者であると、うん、その人たちに会っただことっていうのはすごく僕にとって今重要だったなと思いますけど、うん、
ではですね、これ最後の、赤畑さんへの質問になるんですけども、まあ、今赤畑さん、研究者をから今開発者になられて、まあ、経営者でもあるんですけど、そういう研究者とかいうことになるとかならないとかは別にして、若い時にやっておいた方がいいことっていうのを、特にこの番組自体は、まあ、高校生とかそういう若い世代に届けたいし届けているので、そういう人たちに赤畑さんから伝えたいメッセージというか
メッセージ、
はい
僕だからその、まあ、高校生とかだったら、僕この千葉良太郎の21世紀に生きる子どもたちへっていう本がすごく好きで、でまあ小学校の教科書にもなってたので、まあ、知ってる人も多いかと思うんですけども、 本当にすごく優しい言葉ですごく大切なことを言ってると思うので、そう、例えばその研究者になる How to とか経営者になる How to とかどうやってなるかとかっていうことよりも、こういうふうもう少し大きい何て言うかな目標を持って生きていってくれる方が、まあ、僕としてはいいかなと思います。簡単に言うと、自己を確立しないといけないと。自分に厳しく、相手に優しく、素直で賢い自己って、21世紀においては、特にそのことが重要であると。21世紀にあっては科学とか技術がもっともっと発達するから、そういう科学技術が洪水のように人間を飲み込んでしまってはならないと。川の水を正しく流すように、君たちのしっかりした自己が科学と技術を支配し、良い方向に持っていってほしいのであるっていうふうに結論してるんですけども、この僕、自己を確立するっていうのは結構自分のアイデンティティを確立するっていうのは結構難しいなと思ってたんだけど、この教科書を読むとすごく簡単に書いてあって、自分を確立するには自分に厳しく、相手に優しくしなさいって書いてあるの。そうすると、その相手と自分の違いっていうのが分かってきて、で、自分っていうのが確立するんだよっていうのは、すごくなんていうかな、腑に落ちるっていうか、西洋の世界ではね、本当に自分が宇宙の中心にいるみたいな感じなんだけど、なんていうかな、そうじゃなくって、ちょっと東洋的な考えで、いろんな相手の人と喋ることによって自分を見つけてくると。自分がだから宇宙の中心にいるんじゃなくって、相手との対比で自分を確立するっていうのはすごく東洋的な考えで、まあ、僕にとっては分かりやすいし、若い人ってじゃあ自分が何になればいいのかっていつも迷ってると思うんだけど、やっぱいろんな人に会ったりとか、いろんな本を読んだりとかすることによって、自分と違うその考え方を吸収してて、じゃあ自分は何がしたいのかっていうふうに考えていくことが、自分を確立するっていうステップなんじゃないかなと思うので、すごくこの「21世紀に生きる子どもたちへ」っていう本は深いなと僕は思いますし、まあ、僕こんな偉そうなことを言える立場じゃないんですけども、もし高校生でどういうふうに人生切り開いていこうかなって多分迷う時があったら、もしよければこの本をもう一回読んでみたらいいかなと思いますけど。
ぜひね、ちょっとこの本、柴さんの本読んでいただいて、あとは、さっきのリンクも下に合わせて載っけておくので、ちょっと興味がある方は見ていただきたいなと思います。今日はね、本当に赤松さんに経歴の話と、今質問4つ、させていただいて、すごく短い時間ではあるんですけど、有意義な話になったのかなと思ってます。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。